アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンクの鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。同じくパーソナリティの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第22回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は DX ということで資格を、
はい、
こちらを、お届けしつつ IT パスポートについてのその価値について深掘りをしていきましたけども、
はい、
今回は DX についてのどの部分を話をしようかなと思いまして、
ぜひデザイナーの方を社内で、うん、一人はいらっしゃると企業にとってはいいこと起こるんじゃないかなっていう投げかけになります。
間違いないですね、はい、それこそあの別番組のデザイン審美眼、
はいはいはいはい、
こちらでもあの触れている内容ではありますので。
そうなんですか、
うん、やはりこの上流工程で そのデザイナーの意義っていうところもお伝えしていますので、ぜひあのウェブマーケティングの鈴木さんからの視点でもこのデザイナーの価値っていう部分に触れていけると、またあの企業さんもぐっとこう踏み込んでいただけるのかなというふうに思いますので、
はい、
ぜひともお聞きしていきたいと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではそもそもこのデザイナーをなぜこの DX としてこう必要としているのか、これがちゃんとしたこうね、指標として表示されているっていう部分が面白いなというふうに思いまして、ここのご紹介いただけますでしょうか。
あ、そうですね、うん、あの前回 IT パスポートを運営している独立行政法人情報処理推進機構、いわゆる IPA という、はい、あのところを紹介させてもらったんですけども、うんうん、まあ、そこで、その IPA がその DX 推進スキル標準の方として
はい、
デザイナーが上がってるんですよね、うんうん、もちろんソフトウェアエンジニアとか、うん、ビジネスアーキテクトとか、うん、あのデータを担当する人って6つあるんですけども、はい、その一つにデザイナーって定義されてるんですよね、うんうん、それぐらいの DX の文脈においてもデザイナーをとても大切だと取り扱われてたりとかしますね、
うんうん、はい、改めてこの IPA が出しているこの6つの類型についてちょっとこう深掘りをしていくと、うんうん、まずこうデザイナーっていうのが入ってるということと、
はいはい、
あとビジネスアーキテクトですね、
うんうんうん、
はい、でデータサイエンティスト、
はい、
データマネジメント、
うん、
でサイバーセキュリティ、
はい、
ソフトウェアエンジニアという形でこう6つの類型が示されている。この中にデザイナーがしっかり入っているというところが今回のポイントだというふうに理解しました。
そうですね、はい、それぐらい大事だというふうに思ってまして、なのでここにデザイナーの方が登場するのはとても、うん、私にとってもなんかこう肌感があるというか、
うん、
かつ嬉しいなというふうに思ったりとかしてますし、うんうんうん、まあ、普段お仕事をする中でもやっぱ先方にデザイナーがいらっしゃらないこと結構あるんですよ、
はい、
そういう時にもったいないなって思うことがよくあったので、
うんうんうん、
あの今日そういったところを話してきたら嬉しいなというふうに思ってます。
ここで示されているデザイナーってどういったデザイナーになるんでしょうか。単純にチラシが作れたら OK、 そういうわけではなさそうだなと思うんですけれども。
そうですね、そのやっぱりお客様視点であったりとか、まあ、利用者視点で発信したい側の意図をずれないそのキーワードであったりとか、
はい、
見せ方でお伝えしていくというようなデザインを想像してたりしますね。例えばなんですけども、まあ、例えば工務店さんのお客さんとかで、
はい、
あのホームページ、いろんな工務店さんのホームページをちょっと手元で工務店で検索して見てみてほしいんですけども、
はい、
うんうん、あなたの理想叶えますみたいな、
はい、
あなたの夢叶えますとか、あなたのスタイル叶えますみたいなホームページがすごく多いんですよ。
はいはいはい、なるほど。ちょっと見てみましょうか。
はい、
ホーム店、ありますね。理想の家作り、そういう系ですね。
そういう系です、はい、そういう系です。で、それってやっぱりこう最初に伝えるメッセージとしては空回りしやすい気がするんですよね。そのやっぱり理想の家は欲しいわけであって、
はい、
そこにガチャしてるけれども、
はい、
何がいいんだろうかみたいなところはユーザーとしては知りたいわけですよね。
はい、
まあ、そこにおいて例えばなんだけど、そのヒノキの家で材質を感じながら、
うん、
いい匂いの空間を得ながら、
うん、
地域の材木に囲まれながら暮らせますよって、
うんうん、
でその中であの理想の家を叶えます、
はい、
だと思うんですけどね、うんうん、そういうこうなんかこう前提条件が抜けたキーメッセージになってる 工務店さん多いんですよ。
それは工務店さん側のその、まあ、ある意味注文を受けたら何にでもこう踏み込むことできますよっていうことがあるからこそポイント絞りきれないっていう。
そうなんです。それはそれで分かるんですけども、うん、とはいえやっぱりじゃあその工務店さんこだわりがないんですかって聞いていくと、うん、いっぱいこだわってるんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱりこうね、うん、シロアリ対策が気になるからはやらないといけないけれども、
はい、
薬ですよね、
はい、
を吹きかけるとやっぱアレルギー体質とか気にする方も多いから、うんうんうんうん、やっぱりそのヒノキの家で1階部分は組み上げて、
はい、
できる限りこう薬は使わないような家にしてあげたいなとかと思ってらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
一個一個当たったりするんですよ、それが、
はい、
断熱材はこれがとか言って、
はいはい、
屋根はやっぱり軽い方が地震には強くってとか言って、
はいはい、
でそういう、 こうオリジナルの標準があったりとかするんですけど、
うん、
そういう、 こう思いがすっ飛ばされているトップページだったりとかするんですよね。
あ、それは残念ですよね。
もったいないなと私は思うんですよね。でそれをその下手するとこうホームページ作るときにもう言葉にしてくれないんですよ。なのでこっちも吉永に作っていくしかないっていうところがあったりするんですけれども、
うん、
その本当はそこに私たちはこういう思いでこういうふうにしてますみたいなのが言語化されてたりとか、はい、
うんうんうん、
それを裏付ける写真だったり動画だったりとかあったりすると、はい、
うん、
それは全然違うものができると思うんですよね。
そうですね、
まあ、そういったところの役回りにデザイナーとしても例えばですけども一つ出てくるかなと思います。
はい、確かにあの外部としてこう携わるときには、うんうん、どうしてもこう深掘りをして聞いていかないといけない立場になりますが、
はい、
そもそも情報としてその先方の客先、お客様の方にデザイナーの方がいらっしゃって、うん、そういった言語化が済んでいて、
はい、
でそれにまつわる映像であったり、うん、各種アウトプットができていればそれはいいものできますよね。
そうなんですよね。そのホームページとして の、うん、その知見を持ってこういうふうにじゃこういうふうに伝えていきましょうっていう、はい、提案ができたりとかすると思うんですけど、
うんうん、
その情報をヒアリングしてヒアリングしてって、
はい、
でしかも引き出しはこっちのホームページ制作会社、うん、レベルのヒアリングなので。
そうですね、そうです、そうです。
もちろん私ども勉強していきますけれども、
はい、
そのやっぱりプロにはかなわないものですから。
いや、おっしゃる通りです。どうしてもそのそれぞれの言葉が理念であったり大きいところにこう紐づいてることって多いっていうか前提じゃないですか。
はい、
でそこの部分をじゃあことホームページだけを制作するよっていうふうに携わっていく方がそこまで踏み込めるかっていうふうにちょっとなかなか難しいですし、それが言語化されていなかったらそれをこう紐解いていかないといけないっていうこの工数の多さはありますので、すでにこうご用意されていると全然アクションは変わるなっていうふうに思いますね。
うん、そうなんですよね、
うん、
で仮に言語化ができてたとしても経営者が作るデザイン、はい、まあ、私もデザインできないので何も言えないんですけれども、
ね、よくおっしゃいますよね、鈴里さんそこは私は分からないです
そうなんですよ。その魅力的なデザインで、
はい、
ターゲットに伝えれてるかっていうところもあったりするんですよね、
うん、
言語化できたとしても、
うん、
でやっぱりこう企業さんの採用の場面に行ってパワーポイントの資料を見させてもらうと、
はい、
やっぱちょっと古めかしいパワーポイントの資料を使ってらっしゃったりとか
、はい
はい、されてて、それをいろんな会社さんがある中でどの会社さんにしようかって考えている学生さんの立場から見たときに、
はい
はい、iPhone 使ったり Android 使ったり、
はいはい、
MacBook を使ったり、
うんうん、
すごい素敵なデザインに囲まれてきた学生さんからもう目が養われていると思いますので、
はい、
ちょっと古めかしいパワーポイントを見たときの、
はい、
その企業のイメージ感が、
うんうんうん、
がっくり落ちてしまうという時代かなと思ったりもすると、
はい、
やっぱりここにデザイナーさんがちょっと会社の格に合わせたデザインを組んでいただければ、
はい、
印象ずれずにこう伝えれると思うんですよね。そういう、 こう企業の外部発信のところで得できるっていうのもあったりすると思います。
はい、うんうんうん、これまではそのフェイストゥフェイスが前提の仕事って多くありましたけれども、今それの領域だけではないね、あの世の中になってきましたので、それこそ SNS 発信しかり、あとホームページもそうですし、うん、ことによってはこう LP が必要で広告を回すっていうことも必要ですから、そういった文脈の中でデザイナーってのは非常にこう多く必要になってくるなっていうふうに思いますね。
そうなんですよ。その本当に個人の企業にとか組織にとってとても運営しやすい状況になってきた一方で、難易度が上がっているのがやっぱり SNS なんですね。さっきおっしゃられた通り、
うん、そうですね、
昔は新聞だったりとか、
はい、
チラシだったりとか、
はい、
まあ、そういう反響があったんですけど、
うん、
それがどんどん減っていって、
うん、
で今はやっぱり SNS で個別に発信するっていう時代になっちゃいましたので、
は
い、より そこでこう魅力的な発信できたものが集客しやすかったりとか、
はい、
受注につなげやすかったりとかするってところはあるかなとは思っててですね、過去と比べてそこの求められているこう度合いが高まっていると思います。
そうですね、もう今そのアルゴリズムがっていう話でテクニックとして非常に高度化していますので、その高度なテクニックプラスアルファこの訴求としてのメッセージ、ここの掛け合わせが非常に大事で、はい、で外部でその SNS 運用を行う、まあ、私たちも行いますけれども、スライドとして、はい、でまあ、そこで行うものをそれはテクニカルな方なのでもっとこの本質的なメッセージっていう風な部分がすでにこう用意されていると、その効果っていうのはどんどん変わってくるんではないかなって思いますね、
はい、
そこをデザイナーさんが担うと。
そうそうそうそう。
実際にすずりさんのアサリンクさんの場合でしたらデザイナーさんも抱えてみえてっていうふうに受け取ってますけれども、効果としていかがですか？いらっしゃることでこういうふうに発展できているとか。
本当に助かってます。本当に助かってます、もうそれは私がデザインが全くできないんですけれども、
はい、
で一回頑張ってやってみたことあるんですけど、
はい、
中国っぽいものができた
ということで
それも形容しがたいんですけどこれ中国のサイトで見たことあるみたいな、なんかこう強い黒と白色背景と、はい、みたいなちょっとこう赤色が入った、
はい、
もうその時にがっくりきて
うん、
っていうデザイン力なんですけども、
はい、
あのデザイナーさんがいるともう本当に世界観が生まれるというか、
うんうんうん、
でかつ弊社に在籍しているデザイナーがそのこのことを伝えたいって話に対して、
はい、
じゃあこういうデザインとこのメッセージでって言って、
うん、
提案もくれたりとかするので、
あ、触りがたいですね、
はい、っていうのがすごくやっぱり効いていて、
うん、
で実際に例えばなんですけど、まあ、焼肉の楽天のショップとかをの運用の支援させてもらってたりとかするんですけど、
うんうん、
結局楽天で焼肉買うってショップ名で来るわけじゃないんですよね、
うん、そうですね、
焼肉セットとかそういうキーワードで探してくるので、はい、焼肉セットがいっぱい並んでいるところから、
うん、
そのお店を商品を選ぶっていう形、
はいはい、
でじゃあ何が一番その商品いっぱい並んでる中で選ぶポイントになるかという画像がやっぱり大きく占めてる、
ね、はい、
なのであこの焼肉美味しそう、このお得で美味しそうだしみんな満足度高そうみたいなビジュアルを作らないといけない、
うん、
でかつそう思わせるキャッチーなコピーも入ってないといけない、
うんうん、
みたいなビジュアルをが本当にもうクリック率引いてはその後先の購入につながってくるんですけれども、うん、そのクリック率の高さもやっぱり弊社でやっぱりデザインを意識して運用すると、
はい、
やっぱ勝ち切れたりとかするんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、そういったところでも選ばれるためのサービス商品みたいなところにおいてはビジュアル作りとても大事だなって思ったりしますし、弊社自身ありますというアピールです
。うちは強いですよと。
うちは強いですよ。
アサリンク負けませんと。
辛かったですけどね。
あ、そうですか。
もうだって、
まあね、
焼肉大変なんですよ。
コンペティターすごいじゃないですか。
もうみんなガチでやってくるんで、そこに勝つっていうのが相当分析大変でしたし、あのデザイン力も求められるってところなので。
実際それは勝てたんですか。
勝ちましたよ、勝ちましたよ。だって
すごいですね、
うん、
いや、そこはすずりさんのところは強そうだな。なんて言ったってすずりさんがね、その SEO としてのデザイン力ではないこの要素で勝ちに行くすずりさんと、でそこにこう具体的なデザインを掛け合わせてくれるデザイナーさんがいらっしゃってっていうあのコンビネーションでやってらっしゃるので、すごく強いなっていうふうに感じますね。
結局なんだかんだ言ってデザインが良くないと見る気も起こらなかったりするんで。
そうですね、ありがとうございます。そんなこのすずりさんにお聞きしたいなっていうふうに思うのが、
はいはい、
今 AI めちゃめちゃこう発展してきてるじゃないですか、
はいはいはい、
その中でこうデザインの一部をこうスライド作成とか、うん、AI が担ってくれちゃったりするじゃないですか、
はいはい、
で、ある種の方からはもうデザイナー不要になっていくよねっていう話とかも出てきてると思うんですけども、
はいはい、
今の現状すずりさんから見てこのデザイナー不要論、
はいはい、
どうなのかなって。
あ、そういう意味でいくとまだ必要だとは思ってますね、
うん、
具体的にその、ね、クロードとかで生成させた時にも、
はい、
あとジェミニーのナノバナナでしたっけ、
はい、
で生成した時もやっぱ写真で伝える分にはいいのかもしれないですけど、
はい、
イラストとかになった瞬間すんごい癖のある、うん、もうあこれジェミニーで作りましたね、あこれクロードで作りましたね、
はい、
あこれクロードのパワポ資料ですねとかって、
はい、
もうなんか 人が判断できるぐらいの
そうなんですよね
レベルなんですよね、
うんうんうんうん、
で最近出てきたチャット GPT イメージ2ですか、
はい、
あれはすごいですね。
あ、ですか。
あれはもう本当に汎用性がすごく高くて、うんうんうん、本当にデザイナーが作ったかどうかを見抜けないぐらいのレベルになっていると思います、うんうんうん、といった時にじゃあそれで、作ってって言った時にこのことだけを伝えたいのにあ全部入れちゃいましたねだったりとか。
ああ、わかります。情報の取捨選択、
うんうんうん、そうですね。この構図が伝わりやすいのに勝手な構図で作ってきたな、はい、だったりとかってところがあって、うんまあ、そこについてやっぱり一定のこう指示が必要だったりとかするなって思ってたりするので、うん、今はチャット GPT のイメージ2のおかげで実務でも使えそうになってき始めたってところですね、
うん、そうですね。まだまだそのいわゆるデザイナーの領域を担うには荷が重いなっていう、
うん
うん、AI の領域だなと思いますね。私もいろいろねあのスライド資料とか、他の企業さんが AI を作ってる事例を見たことがありますけどもやっぱりちょっと解像度表層的というかグッときてない感じはあるかなというふうには思いますね。なんでしょうねここの差って
ね。そうなんですよ。表層的なキーメッセージとか作ってきたりあとは裏打ちされていない適当なキーワードを作ってきたりとかしてるんですよ。
はいはいはい。
でも例えばなんですけど SNS で、うん、バズっているバナー広告の中で、うん、使い回されているキャッチコピーって結構決まってきてると思うんですよね、はい、でそういうキーワードを使ってで書き出せるっていうのが AI の多分強みだとは思うので、
はい
まあ、今後はより引きのいいものになると思うんですけど、うんうんうん、でも得てしてそういうキーワードってかまってちゃんなんですよね、うん、その SNS で出てくる
キャッ
チコピーって
わかる、
うん、でかまってちゃんのキーワードは一定以上の反響はあるんで、
うん、
それはそれで否定するものではないんですけど、うん、やっぱりこう上質なブランディングをされたい企業さんにとってはまたちょっと違うかなと思ったりもしますね、
は
い
う
ん
う
ん、
そうですね。この企業として押さえておきたいこのポジション、
うん、
そのどの辺の位置のどういった言葉なのかっていうポジションに合わせたこの叱るべき言葉を持ってくるっていうのはまだまだ弱いなっていうふうに思いますし、どうしてもこう LLM なので全体の中での平均点から出力ですから、どこまでね今後変わってくるのかなっていうふうにも思ったり、期待はもちろんしてるんですけどね、うん、どうなるのかなっていうふうに思ってますね。
エンジニアの世界ではプログラミングが結構自動化されてたりとかして、
そうですね、
もうジュニアレベルのプログラマーが学ぶ場所が減ってきててどうするんだみたいな問題は出てたりはするんですけど、デザイナーの世界でもなんかそういう、 こう上流のデザイナーは全然いいとは思うんですけど、うん、むしろ支持する側だと思うんですけども、
うんうん
まあ、なんちゃってデザイナー的な方々は厳しい時を迎えつつあるのかなっていうのを感じますね。
あ今過渡期ではあると思うけどな。確かにその AI が作るデザインが強い領域は一定あるんですよ、
うん、
それこそSaaS 系のようなダッシュボードの組み合わせ、
はいはい、あそうですね、
系のデザインはさら強いなっていうふうには思うんですけど、うんうん、言ってみてそれ以上それ以下でもないというか、うん、で LP もまあ綺麗なものをこうデザインしてくれるよっていう話が今それこそね、うんうん、イメージ数
そうですね、
が出してきたのでこれはちょっとおっていうふうには思っていますが、
うんうん
まあ、やはりこのプロンプトの与え方を適切にしていかないと情報がこんがらがったまんまになっているし、ちょっと感動ポイントも弱いなというふうに思っているので、
うん、
まだ人間の担うべき部分は多いかなというふうには思っていますが、これもねまだまだ発展途上なのでどうなるかわからないですけども、ただここの DX 推進スキル標準の話にこう戻していった時のこの必要とされるデザイナーっていうのは、単純にこの LP が作れるよとかそういったものではなく、もうちょっとこう上流過程の
そうですね、
うん、もので今後求められるデザイナーのスキルっていうのはそういった上流の方にどんどんなっていくんだろうなっていうふうにも思ってはいますね。
これこそ、まあ、デザイナーがデザインをしているだけの形になってくると、
はい、
デザイナーが今までいらっしゃらない企業とかになってくると、
はい、
まあ、あの人何やってるのみたいな話になりがちなのかなと思ったりします。これもやっぱり経営者の方が大事だという判断をもとに、うん、まあ、デザイナーさんのお仕事をちゃんと認めてあげるとで、
うんうんうん、
やっぱりこう伝わったとどう伝わったかってところは数値化しづらい部分だと思うんですよね、
はい、
うん、どう貢献したかっていうのはすごくしづらいとは思うと、うん、でそれが量ではなくこう 質として感じてくるのはやっぱりこう一定の期間必要だと思うので、
はい、
そこを中長期でこう経営者の方が我慢強く見守るっていうのは、うん、とても大事かなっていうのもセットでお伝えできたらと思っています。
そうですね。ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。